Kiraku Channel.
はい、こんにちは。人生上昇塾、足立でございます。
同じく美香です。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いいたします。
美香さん、
はい、
ね、さっきちょっと打ち合わせで話していましたが、
はい、
緊急地震速報が、
はい、
鳴り響きまして、
びっくりしましたね。
そちらは関東で、
そうですね、
東京ですもんね、はい、同時になるんでしょうけどね。
まあそうでしょうね。同じ範囲地震でしたけどね。
聞き慣れない音がガンガン鳴るんでね。
あ、ガンガン鳴ってました。
なんていう音ですかあれ。
あのサイレンみたいな音。
あ、サイレンみたいな音ですよね。
うん、
あ、僕ね、すいません、あれが何かって理解するまでに10秒ぐらいかかってます。
私もそうです、うん、みんなキョロキョロしてましたもんね。
何やろってなりますよね。
うん、
あ、そっか、緊急地震速報か気づいた頃にはもうだいぶ経ってるって
ですね。そうですね。
うん、そっかそっか。でもね、あれ、それを気づいてからなんか1分2分経って何も起こらないんでね。
はい、
なんか不発弾みたいな感じ で、
そうです、
ね、逆に怖なってね、
はい、
もう一歩待とうかみたいなね、
はい、
なんかよくわからない世界に入っていきましたけど
なんか狐につままれたみたいな感じになっちゃって。
そうですね、まあ、はい、ご褒も仕方なしというところでしょうけど、
うん、
あんまりご褒ばっかり続くとね。
そうですね、
こへんこへんみたいなねあんまり意味ないものになるので、ぜひ気象庁には頑張ってですね、
はい、
できたら正確な、
はい、
ものを、発表していただければなと思うんですけども、
はい、お願いしたいですね。
はい、
はい、
そうですね、はい、楽園へ帰ろうというガイドブックがありまして、
はい、
はい、1500冊、小冊子作って販売してたんですけども、
はい、
先週最後の一冊がですね、
はいはい、
売れまして。
あ、そうですか、おめでとうございます。
ありがとうございます、
はい、
基本的に完売という形になりましてですね、
はい、
今Kindle 版って言いました、 Amazon で、
はい、
電子書籍、が、販売しているのと、今パソコンの方もいらっしゃるので、
はい、
Kindle はね、パソコンでよく見れないんですよ、
はい、
ですので PDF 版っていうのも作りましたんで、
はい、
これは送料もちろんかからず、500円税込みということで、
はい
はい、まだ、楽園帰ろう読んでないよという方はですね、
はい、
ぜひ、一度読んでみていただければありがたいなと思います。
はい、
はい、ということで本日もよろしくお願いいたします。本日はですね、 Y さんからいただいたご質問です。ではお願いいたします。
はい、ネットサーフィンが趣味の30代男性です。足立さんもそうですが、みんな輝いてますよね。やりたいことをやって生きている人を見ると、自分がとても情けなく思います。活躍している人を見つけては妬んでばかりで、なかなか行動できません。何か良い方法はありますか。
はい、ありがとうございます。
はい、
もうね、ちょうど僕も30代でしたけどね、
はい、
もう何にも何をやってうまいこといかへんのでね、もうほとんどね、この Y さんと同じようなね、
はい、
感じやってましてですね、
はい、
いろいろと今まで、まあ、楽園帰るでも書いてますけどもね、
はい、
このちょうど桜の宮っていうね、
うん、
ところに事務所がありましてですね、
はい
はい、満開の桜がザーッとあるんですけどね、
はい、
もうね、桜に嫉妬してましたからね。
はい、
大概ですね、そうそう、大概みんな人間やけどね、
はい、
私は気にですね、
はい、
この野郎と、
はい、
この偉そうに咲き誇りやがって、
はい、
お前は何様なんだと、
はい、
本当に真剣にそういう思いでですね、
はい、
桜を見ていたっていうね、
うんうんうん、
悲壮感漂ってますけどもですね、
はい、
テレビなんか見ると、この若い女子アナがね、
はい、
頑張って仕事してるじゃないですか、で話に聞くと年収1000何百万、
はい、
許せんと
はい、
こんな若い女の子がね、一千何百万やねんと、
はい、
言うてね、どこ見てもね、大体こう妬みの対象になるんですよ。でもね、今考えるとね、その頃がね一番しんどかったんで、
はい、
うん、この Y さんのね話にはとっても共感できますよね。美香さんも何かありましたっけ。
そうですね、
うん、
ここ最近の話ですか。
いや、結構です。最近の話で、
最近の話で、
はい、
最近の話でしたら、私はもうちょっと抵抗服に入塾してからのお話になっちゃうんですけど、そうですね、やっぱり旅がとってもこう進んでいらっしゃる方に対して嫉妬だったりとか、
なるほど、
あとはやっぱり検証体験をされた方への嫉妬だったりとか、
なるほど、
はい、それはありましたね。
それありますよね。結構、うん、今美香さん言っていただいたけど、
はい、
実は私もそうなんですっていうね、
はい、
方々も結構、日記読むといらっしゃるようで、うん、でね、まあ以前感情と回転寿司っていうね、
はい、
会がありましてですね、
はい、
でそこね、我々人間っていうのはもういろんな感情をね味わうために生きてるようなもんですよね、なんていうね、
はい、
話をしたんですけども、
はい、
その中でもですね、
はい、
この妬みとか嫉妬っていうのはね、まあ寿司ネタとしてはまずいですよね。
そうですね、
食えねえよみたいなね、
はい、
うん、大好物ですっていう人にはね今のところお会いしたこともないですね。
はい、
うん、でね、このご質問の中に足立さんもそうですが、みんな輝いていますよねってあるんですけどもね、
はい、
そもそも誰も輝いてはいないですよね。
そうですね、
ね、
足立さん輝いてる感じではないですね。
輝いてのデコだけじゃないですか。今日の俺はますます光り輝いてるじゃないですか、ね。五光が差してるぜ、ね。まあ、ある一部の、ナルシストの方を除いてですね、
はい、
その方いらっしゃらないということなんですけども、ですから、まあ、何回も言いますけども、相手に感じるのは、
はい、
自分の一側面である、
はい
はい、これには、ね、例外っていうのがないんですね、
はい、
ですからもしね、誰かに輝きを感じるのであればですよ、
うん、
その輝きというのはその人自身の中にあるものです。
はい、
ね、その自分の中にある輝きを鏡に映して見ている、
うんうん、
ということなんですね。
はい、
はい、という話をするとですね、
はい、
だいたい自我っていうのはね、そんなん絶対嘘やと、
はい、
実際俺は輝いていないと、ね、俺なんてなくてもいてもいなくてもね、誰も気づかないんだよなんてね、
はい、
いう形になっていくんですけどもですね、まあこれが自我のね、
はい、
まあなんて言うんでしょうかね、もう倒れているのにまだ後ろからこの蹴りを入れてくる、
ね、お家ですね。
そうそうそうそう、
はい、
はい、なのでね、気をつけていただきたいと思うんですけども、
はい、
さてですね、なぜこの自我がですね、
はい、
他人に嫉妬するのかと言いますと、
はい、
本心ではですね、
はい、
自分もできる、
はい、
と思ってるんですね。ね、ですからこの雲の上のずっと上にいるような人って嫉妬しないじゃないですか。
そうですね、ちょっと男性的な感じですね、
うん、だからイチローとかね、
はい、
マイケル・ジャクソンのようなね、
はい、
スーパースターに向かってですよ、
はい、
本気で嫉妬しているなんてね、
はい、
そんな人はね、まずね、一般人にはいないですね。
そうですか、
うん、おおおおおおお
おおおおおですね、意外とその女優さんであったりモデルさんであったり、そういう女性に嫉妬できる生き物なんですよね、不思議と。男性にはそういうところがないということなんですけど、
ほう、例えばミスユニバースとか見て、
はい、
誰もが見てこう、うわーええー、なースタイルももう欧米かって感じやけども、あれを見て、
そうですね、だいたい今こうテレビ見ながら、うん、どこがいいのよっていう感じの女性は多いと思いますね。
ほう、それはどういう心理なんでしょうかね。
どうでしょうね、人によってまた違ってくると思うんですけれども、
なるほど、
やっぱり根本にはやっぱりその自分に対するやっぱりこう不安だったり、
うん、そうやね、
恐怖だったり、
そうやね、
やっぱりその比較から来てるものだと思うんですけれども、
そうやね、だから、僕が、先ほど申しましたこの、まあ、Y さんの嫉妬心とね、
はい、
今美香さんが言っ ていただいたちょっと女性的な嫉妬心っていうのね、うん、これ2つあるんですね。
はい、
ですからまずワイスさんの方からちょっとお話ししてみますと思います。
はい、
はい、ですから、雲の上にいる、
はい、
嫉妬しない、これ男性的な、ね、はい、感じなんでしょうけども、なぜかと言いますとですね、
はい、
男性的な嫉妬っていうのは自分にも十分可能性があるって、
はい、
そう思ってるんですね。
はい、
でこの間番組で紹介した俺はまだ本気出してないだけっていうね、映画をご紹介したわけなんですけどもね、
はい、
ご質問いただいた Y さんはねそんな感じなんですね。
はい、
うん、ですから嫉妬っていうのは可能性の裏返しのような感情である。
はい、
うん、ですから可能性が全くないのであれば、
はい、
嫉妬という感情も実際起こらないんですよ。
はい、
男性的な感じでいけばですね、ですからやればできるぞっていうサインなんで、
はい、
そうそう悲観すべきものでもない。
はい、
はい、ある意味ですね人間業界っていうのはですね、
はい、
この嫉妬心っていうのを有効活用してるんですね。うん、あいつ、いい商品作りやがってと、
はい、
くそー負けてなるものか、ね、そういうことでねどんどんこう競い合って発展してきたっていうね、
はい、
歴史もございますのでですね、
はい、
まあ感情としての、味わいというのは最悪なんですけども、
はい、
まあ嫉妬も使い方次第でですね、
うんうん、
人生が面白くなっちゃうよ、
はい、
という可能性も十分あるのでね、
うんうん、
まあそんな悪いもんでもないということですね。
はい、
はい、もう一つはですね、原因がありまして、
はい、
人間の数だけプログラムがある、
はい、
ということをですね、
はい、
自我は認めていません。
はい、
はい、要するにこの嫉妬する対象とですね、
はい、
自分が同じだと思ってるんですよ。うん、ですから、人間の数だけプログラムがあって、
はい、
全ての人間はそのプログラム通りに生きているんだよというね、そういうことが心底腑に落ちていればですよ、
うんうん、
まずねこの嫉妬という感情をやってこない、
はい、
あですから一度は一度のプログラム、
はい、
マイケル・ジャクソンマイケル・ジャクソンのプログラムを生きているだけなんだっていうことを完全に心底腑に落ちていればですね、
はい、
俺は俺の人生なんだよっていう感じになるんでね、比べるってことやらないんですね。
はい、
はい、たとえ嫉妬っていうのはちょっとやってきたとしてもですね、
はい、
もう巻き込まれるようなエネルギーを持っていないので、
はい、
ああ来たなって感じで放っておけるようになる。
はい、
はい、これがまあこの Y さんの嫉妬心ですね。
はい、
で先ほど美香さんが言った嫉妬心はジェラシーっていうかな。
はい、そうですね、
もう一つのね、
はい、
いうもんなんですけども、これがねまたちょっと違うんですね。
はい、
まあよく起こるのは恋愛関係の中で、
はい、
このジェラシーっていうのは起こるんですけども、美香さんはもうどうですか、ちょっと昔の話。
そうですね、昔の話になっちゃいましたか。
それ失礼な言い方ですけどね。いや先ほどちょっと昔ですっていう話聞いたんで、
そうです、
今ももちろんいつなる何時どうなるか分かりませんよ。
そうですね、
うん、
もう本当にまあそういうことが縁があれば起こってくるんでしょう、
ね、まあ、起こる、うん、
まあちょっと記憶に
ある
のインパクトがあるその嫉妬心っていうのはやっぱり20代の時ですよね。
なるほど、
若い時の嫉妬心ジェラシーっていうのはやっぱりもう結構相当なもんだと思うんで、やっぱりそれだけエネルギーもありますしね。
エネルギーあるよね、
恋愛に対してのエネルギーもありますし、
それはやっぱりその彼氏ではなくて誰に嫉妬するんですか。もちろんそれをこう入ってくる女性ですか、間に。
そうですね、やっぱり女性に向けて、
うん、
もう嫉妬しますし、
うんうん、
それに対してやっぱり男性に怒りをぶつけますし、
怒りがあるわね、
どっち向いてんのよっていう感じですかね。
さっきの話ですわな。
そうですね、
うん、結局どっち向いとんねんお前はと、こっちやろっていうね、
はい、
だからね僕冗談かなと思ったんですけど、その歩いててパッとまあね、いろんな女性とすれ違うわけでね、男性の、まあ、代表として言わせていただくと、
はい、
勝手に体が動くんですよいやこれ言い訳でも何でもないです。
もうこれ女性の皆さんから相当反感買ってると思いますよ今。
いや勝手に体が動くんです、くるくるくるんと行くんです、
はい、
こんなもんね無意識ですよ、
もう動物の本能みたいなもんですかね。
だから僕はよくしょっちゅうセミナーで言いますけどね、
はい、
今日はやめとこう
やめるんですか。
いやもうね、勝手な体の反応なんですよ。だからまあ怒られるのはまあ仕方がないと思うこの怒られる本人もこのどうしようもないね、ですからこのジェラシーの原因はですね、
はい、
この結局大切なものを奪われる恐怖、
はい、
と不安なんですね、
う
ん、
そうですね、
ですから自我はこの人間業界の中でどう安心を確保していくか、
はい、
っていうことを常に考える、
うん、
まあ、これがまあ一つの仕事なんですけども、
はい、
認められたい、
はい、
愛されたい、
はい、
守ってほしい、
はい、
ね、これらの欲求を満たしてくれる人をね、女性でしたら彼をですね、
はい、
探している、
はい、
ね、もしそんな人に出会うことができたとしたらですよ、
はい、
その時にもうジェラシーの火種がね、
はい、
もう生まれてるわけですよ。
同時にっていうことですね。
もうほぼ同時ですね、
はい、
うん、ですからどうでもいい人が付き合おうが別れようがどうでもいいです
そうですね、その通りですね。
勝手にしてほしいという感じになるわけでしょ、
はい、
そやけど自分の大切なものに関してだけ
嫉
妬するわけですよ、
はい、
そうですね、ですからやっとこさん見つけたね、大切なものを奪われるってことはですね、
はい、
もう自我にとってはもう死活問題、
うん、そうですね、
ですからねこのジェラシーは感情の中でも強烈なエネルギーを発するわけですね、
はい、
うん、でも、ね、もう皆さんもよく分かってる通り自我ってのは単純ですから、
はい、
もっと素晴らしい人が目の前に現れれば、
はい
このジェラシーの炎はですね、
はい、
あっさりと鎮火してしまう、
はい、
ということも多々あると、
はい、
ね、あんなしょうもないやつあんたにくれてやるわみたいな、ね、あっさりとそんな感じになっちゃう、
はい、
はい、で今、ね、こういうジェラシーとか嫉妬に、ね、苦しみ、出る方も結構いらっしゃると思います。でね、少し和らげていく方法としましてはですね、
はい、
自我の基本欲求っていうのがあるんでね、
はい、
これをね、毎日ですね、
はい、
浄化してみてください、
はい、
5分もあればできますので。
そうですね、
はい、一応言うときますね、
はい、
メモのご用意を認められたい、共感されたい、理解してほしい、愛されたい、守ってほしい、あとはこれに続くような自分の中からね、
はい、
出てくるこういう欲求をですね書き立っていただいてですね、
はい、
できればこの脅迫観念、
はい、
善悪の観念まで、やっていただくと、楽になります、
はい、
例えば愛されなければいけない、これ脅迫観念ですよね、
はい、
で愛されるのは良い、愛されるのは悪い、で最後に愛されなくても良いっていう宣言で、最後フィニッシュしてみてください。
はい、
はい、これをね本当やっていただくとね、なんていうかな、だんだんだんだんこうエネルギーがちっちゃくなってきます、
うんうん、そうですね、
急にドーンとなくなるわけじゃないですよ、
はい、
うん、ただ毎日朝と、例えば、ちょっとムカムカしてきた時とか、寝る時とか、
はい、
まあ、2,3 回やっていただければもうかなり楽になりますので。
そうですね、はい、
やってみていただきたい。で、最後にですね Y さんへのアドバイスとしましては、
はい、
先ほど申しましたように嫉妬心っていうのをやればできるっていうサインですのでですね、
はい、
とにかくやってみる、
うん、
で、大切なのはですねもうあそこ行こうって目的地を決めたらね、
はい、
あとはね先を見ないってことなんですね、
うんうん、
足元だけを見る、
はい、
ですから、やるべきことを淡々とやる、
はい、
先を見ちゃうとねこの残りの距離にね、
うん、
自我がうんざりするんですよ、
はい、
でそのうんざりがストレスになってですね、結局途中で挫折してしまう、
はい、
ですから、この間作業興奮っていうね、この話をしましたけどもですね、
はい、
結構やっていただいてる方が多いみたいで。
あ、そうですか、
うん、とりあえずやる、はい、考えずにやる、
うん、
やってしまう、そうするとですね、はい、脳がね遅れてね、
うん、
やる気を出してきよるんですね、
はい、
そういう脳内物質を分泌してくるので、
うん、
なんかやってるうちにやってることが楽しくなってくる、
うんうん
うん、ですからですね先のことを考えずにまずやり出すこと、
はい
はい、その結果は考えない、
はい、
はい、嫉妬っていうのはね、まあ、感情の一つです、
はい、
確かに味はまずいけど、
そうですね、
良くも悪くもないんですね感情っていうものは、
はい、
もう一つは感情っていうのは Y さんの所有物ではない、
はい、
ですからあっちの方から勝手にやってきちゃうんで、
うん
うん、嫉妬を感じたからといってですね、自分が情けないっていうことは思わないようにしていただきたいと思います。
はい、
はい、嫉妬するのは悪い、嫉妬しないのは良いっていうね、
はい、
観念をですね、浄化していただければですね、
はい、
ちょっと楽になりですね、
はい、
自分がやるべきことを淡々とやっていけるようになるんじゃないかなと思います。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。